ホワイト妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けします。小ネタ超特急ただいまより発車いたします。本日はスタジオの方にゲストをお迎えしております。もはや小ネタ超特急の準レギュラーと言っても過言ではないかもしれないとずっと言い続けておりますが、もう堂々と言います、もう準レギュラーとしてご参加いただいております。漫画家の石川純先生です。
こんばんは、お邪魔します。
はい、石川先生、今年初ということで、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もぜひ吉永によろしくお願いいたします。
ちょっといいかな、うん、俺びっくりしたんだけど、うん、スタジオ映ったじゃない、
うん、
俺この上に住んでたんだよこの間まで。
ですよね。
びっくりだよ。
石川先生ナチュラルにあのエレベーター使って上下されてましたけども、なんと小ネタ超特急本日からユーストリーム配信が始まるということで、ユーストを、ね、のね、あの私のこの顔をユーストで出すことに果たしてあのニーズがあるのかどうかっていうのはかなり微妙なんですけれども、あのもう局の方にね二度とすっぴんで来れなくなりました、私これ。ということで もちろん石川先生の映像も今ユーストリームの方で配信しております。ユーストリームをご覧になりたい方はですね、FM 那覇のトップページで、画像の方を配信しております。もう私もですね今画面見ながら話してるんですけれども、がっつり私のカメラ、私向きカメラと石川先生向きカメラで通カメでこれちゃんと撮影されておりますので、映像の方もご覧になりたいわという方は FM 那覇のトップページからご覧ください。そして小ネタ超特急今回の内容はですね、アンケートコーナー俺の話、一応バレンタインデー近いんですけど、バレンタインの話ってね、なぜか小ネタ超特急ってあんまり話しないんですよ。ということで今回は、あなたの好きなお菓子ということで、まあ、幸いにしてですねこの番組お菓子メーカーの広告スポンサーさんおりませんので、リアルに商品名ガンガン、ご紹介していきたいと思います。こちらもたくさんご回答いただいていますので後ほどご紹介いたします。そしてですねおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、もうあのね去年から紹介するするいってなかなか紹介できてませんでした、こちら本田さんの骸骨書店員本田さん2巻も出てますのでこちらご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフォン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきましてタイフォン FM をフォローしてください。そして、先ほど申し上げました通りユーストリームの配信は FM 那覇の、トップページからご覧いただけます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスト、FM 那覇のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Your radio station. FM Naha. ドゥヤッパー情熱熱風
小ネタ超特急
アーネーダーアーネーダーレイディオレイディオエ
フェナハ78.0
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。思いっきり噛んだね今。気になるあれのコーナーです。ということでですね、あの石川先生はもしかしたらご存知かもしれないんですけれども、私昨年発売以来ファイナルファンタジー15どんばまりしてるじゃないですか。
ハマってるな。
もう私のねあの Facebook の個人アカウントでガンガンガンガン私画像をシェアしてるんですけれども、
ホスト風の
ホスト風4人組のねキャッキャウフフの車旅でございますよ。まあでもあの本当に発売日以降私好きあらばプレイしてたんですけれども、もう本日の段階で やれることを全部やり尽くしちゃいました、うん、とうとう石川先生は、ね、あのゲームをされる方なので分かるかと思うんですけれど もうあの主人公全員のもうレベルはマックスまで到達してるんですね、うん、もちろんであの全員がです、ね、それぞれあの写真で私 Facebook の写真で投稿したんですけどあの釣りのスキルとか料理のスキルとかキャンプのスキルそして写真撮影のスキルとかをそれぞれ割り振られてるんですけどそのスキルレベルも全部、マックスまで到達してで全クエスト全トロフィーコンプしてしまいましてですねであの取っておいたんですよあの最高難易度と言われるダンジョンあのこれ本編に関係ないんですよもう完全にやり込み要素だけの、最高難易度の、ダンジョンクエスト苦労するかなと思って相当な覚悟で挑んだんですけどあっさり初回でクリアしてしまいましてですね
強すぎだよ
あれあのねでも私ねあのアクション苦手なんですよ基本、うん、あのでファイナルファンタジーってあの昔は戦うとか魔法とかってこうボタンで選べたじゃないですか、うん、で今はあのこれあのアクションでそれぞれ割り振られててなんか武器選択して、うん、あの攻撃とかっていうのをアクションで間合い測りながら防御やったりとかしなきゃいけないんですけれども、
結構リアルなんだ
そうなんですよ、うん、なんですけど私すっごいアクション苦手なんですね、うん、でもそんな私でもとりあえずここまでやり込めるっていうことは相当なアクション苦手な方でも多分やれると思います
まあ、レベルをマックスに上げておけば
そうですね、うんまあ、あのレベルマックスにあの上げるのも結構あの昔だったらレベル上げって延々となんかやらなきゃいけない作業みたいな感じのがあったんですけど、うん、あの今回 あのファイナルファンタジーの15っていろんなお願い事っていうかクエストっていう形であの例えばここにこういうモンスターが出ててちょっとあのこの人たちが困ってるみたいなのを助けてあげるっていうミッションがこまごまあるんですね本編じゃないところ で、うん、でその依頼を引き受けてあのクリアするとなんかあの買えない売ってないものがもらえる例えば武器とか、うん、あとはアクセサリーとかがもらえるっていうのがあるんですけどそれあのちまちまちまちまやっていったら気がついたらレベルが99まで到達してたので結構作業としてこうなんかレベル上げなきゃみたいなあの苦痛の時間は
ああそう雑魚はずっと退治し続けてるみたいな
そうそうそうもう延べ2日間なんかレベル上げのためにとかってああいうのが、ないっていうのとあとこれはあのちょっと前の、ナンバリングのファイナルファンタジーから、実装されてるんですけれども、ノーマルのあのモード以外にその苦手な方バトルが苦手な方用のイージーモードとあとあのもうこれあのだいぶやり尽くした感のある人のハードモードがちゃんと最初で選べるようになってて、うん、なので私はもう最初イージーモードでやった時にあまりにもあの主人公がこんなにあの死なないっていう割とここ厳しいだろうっていうところでもあの余裕であ
のそれは面白いのかな
あのねこれがねまたあのでもあの割と連れがガンガンやられるっていうのはあるのでこの連れを回復しないで自分だけの力でやっていくか連れもこまごま回復しながら4人でやっていくかっていうのは人によると思うんですけれども
今 FF っていくつだっけ
今15ですね
10これ多分ね6とか7とかでリタイアしちゃったかな
でもいまだにやっぱ語られる中でファイナルファンタジーで一番何が好きかっていうのをあの海外とかのゲームサイトとかでアンケート取っても国内で取ってもやっぱり6とか7が一番人気が高いんですねシナリオもちろんグラフィックとかって今の方がリアルじゃないですか、まあね、なんですけどやっぱりゲームのシナリオの良さでみんな心に残ってるので、うん、やっぱ6、7不動ですね、うん、未だにで7は今リメイクをスクエアエニックスがやっててあんまりにも人気があってでリメイクしてほしいっていう要望はずっともう何十年もあるんですね
多分今のグラフィックで
今のグラフィックで、うんまあ、もう本当シナリオ良かったのであれを今のゲームシステムでやれないかということで、まあ、でもやっぱり昔の名残はちょっと残してるんですけれども、うん、今のこのリアルな人間っぽい、感じのグラフィックではないんですけどでも一応もう20年セブンで多分20年ぐらいだと思うのであ
そんなやってないかな俺
そうですねなので、まあ、この20年越しで今年か来年ぐらいにセブンリメイクが出るらしいですイレブンっていうのも家庭用ゲーム機であったんですけどこれもリメイクで今年もう出るのが決まってるのでちょうどファイナルファンタジーって実は発売 から30周年なんですね今年。へ
え、そんな経つかね。
で今年そのファイナルファンタジー関連のイベントが結構目白押しで、このリメイクも含めて30周年のなんか東京とかでは結構大きなイベントをやってるらしいので、ちょっとタイミング合わせて私行きたいなと思ってるんですけどでもですね、実はこのファイナルファンタジー15って昨年出て売りっぱなしじゃなくて、やっぱり今はオンラインでアップデートとか、うん、シナリオの追加っていうのが後日配信になるんですね。で、15に関しては3月28日に、チャプターで言うとチャプター番号13を含むゲームの最終版の、うん、中身がアップデートがあるということ でその時に、同日配信予定のエピソードグラディオスっていうシナリオがあるんですけれども、これもともと本編ではこの主人公4人組ホストっぽいホストっぽい4人組の旅なんですけど、このうちですね、一番声が優しいマッチョな兄貴が一時離脱するんですよ本編で、うんうん、でそこで本編のシナリオの中でなんか唐突に離脱して唐突に戻ってくるから、なんでこれ離脱してるんだろうと思ったら、よくできてますね、後日配信のここでそこが保管されるということで。
そうや、何か行われたわけだね。
そうですね、グラフィックで言うと若干傷が増えて帰ってきてるんですよグラディオ兄さんが
戦ってきたんだ
な、うん、何を一人でやってきたんだっていうところがね、ここでもしかしたら解明されるかと思うんですけれども、うん、あとはですね、本編クリアした方なら分かると思うんですけれども、自撮りキャラっていうか、カメラのスキルがどんどん成長する、うん、チャラい弟キャラのプロンプト君がですね、6月あたりの配信予定で、エピソードプロンプトっていうのが出るんですけれども、これがですね、実はちょっと本編でね若干ネタバレっていうか、ちょっと語られてたんですけど、実はチャラいキャラなんですけれども、幼い頃にかなりの苦悩と驚愕の人生を歩んできたキャラだっていうことが判明したので、うん、そこら辺の説明がまたこれも本編でほとんどなかったので、やっと保管されるかなということで、でまあ、配信楽しみなんですけれども、まあ、私ねすでにね200時間以上やってるんですよなのでもう配信までの間何して空白を埋めるかっていうと、もう本編をいかに短くクリアするかっていうのをちょっとタイムアタックもしようかなっていうこと です
ごいな。
実はですね、もうこれ北米の方でも、もう全世界的に発売されたんですけれども、発売初日でこのゲームって制作費回収できたんですって、つい最近分かったんですけど、なかなかそんなゲームないじゃないですか。で、まあ、世界でほぼ同時に発売になったっていうことで、まあ、こうなんて言えばいいのか、瞬発力が強かったんだとは思うんですけれども、まあ、500万本初速で売ったっていうことで、完全にスクエニの制作費はこれで初日で回収したということで、でね、1個ネタがありまして、当初ですね2月の21日に配信が始まるブースターパックでですね、主人公たちのこのなんて言えばいいんだろう、衣装がですね、うん、ちょっとね特撮戦隊っぽい無敵スーツっていうのが配信される予定だったんですね。で一応こんなグラフィックのやつを配信しますよっていう風にインターネットとかで公式で発表したらですね、このスーツパワーレンジャーに似すぎじゃねっていうのが世界中からリアクションあって、なんとですねこのパワーレンジャーの版元からクレームがあったそうで、無敵スーツはですね、配信が、日程が伸びました。多分デザインが変えられると思うので、ね、ちょっと確かにパワーレンジャーにだいぶ似すぎてた戦隊スーツだったので、まあ、こちらの方は後日配信ということですので、公式の方からですね配信の日程また改めて発表があるかと思いますけれども、ファンの皆様はそこら辺ちょっと、ご注意して、ご覧になってくださいということで、続きましてのネタはですね、まあ、これはライトノベルと、いわゆるライトノベルと呼ばれる文芸の中で、石川先生はラノベを読まれるかどうかちょっと分かんないんですけど、ライトノベルっていう、文芸の中では異世界転生ものが一つの大きなジャンルなんですね。
うん、
で、まあ、異世界転生で、まあ、異世界の、ヒーローになったり王様になったり勇者になったりとかあるんですね。でも何に転生させるのかっていうので、もう転生先がですね出尽くした感があるんですよもうね、大体主人公の、まあ、男子なり女子なりが転生するのが、まあ人類で別の職種なり身分なりっていうのはもちろんもう出尽くしてまして、で最近では、まあ、違う生き物、 まあ、あの肉食系だったり草食系だったりとかもありますし、あのいわゆるあの RPG 出てくるスライムに転生するっていうのもあるんですけれども、もうそれでももうあらかたもう出尽くしただろうっていう中でですね、今ネットを騒がせている異世界転生もののタイトルがあるので、ちょっとその話をしたいんですけれども、今からご紹介したいと思っているタイトルがですね、なんと主人公高校生男子なんですけれども、まあ、普通に日本に暮らしている高校生男子がある日異世界に転生してしまいました。その転生先はですね、なんと温泉のお湯になります。
あ、それは画期的かも
ね。画期的ですね。温泉施設じゃなくて温泉のお湯ですよ。もはや生物でもないっていう話なんですけれども、もうねすごいなって思ったのが、この温泉の効能がですよ、体力とか魔力の回復に効果てきめんということで、転生先の世界で冒険で傷ついたエルフとか巨乳の神官とかの美少女がですね、次から次へとその温泉にやってくるっていう設定で、もうなんか
その温泉はアクティブに動けるな。
あのなんかあの効能が若干変わるらしいっていうのは事前情報で掴んでるんですけれども、あと温泉の色が変わるらしいです。でも一応異世界転生ものってよくあるあの異世界ハーレムものっていうのも大体ワンセットなんですけれども、大体行った先で、まあ、あの美少女にモテるって急にモテ始めるっていうのがあるんですけれども、一応この温泉もあの美少女エルフとか、 なんか美女神官とか、 なんかそういうなんか可愛らしい女の子がよく入りに来るようになるっていうことは、一応主人公温泉なんですけど、これも異世界ハーレムものって言っていいのかなっていう。
でも親父だって入るわけだしな。
そうですね、まあ、あのどこかでね、なんかすごいオークっぽいなんか人が、オークとかドワーフっぽい人たちがね入りに来てほしいと思うんですけれども、一応ですねタイトルご紹介しますね。今月の24日に MF 文庫から発売予定となっております。作者さんは、七尾美蔵さん。タイトルは異世界温泉に転生した俺の効能がとんでもすぎるというですね、ちょっと店頭で買うのがちょっとあれな人はですね、迷わずネット通販でご覧になっていただきたいと思います。 MF 文庫の方ではですね、照英とかももう出てますので、ちょっとこちらをご覧いただければと思います。なかなか異世界転生ものでまさか温泉まで出てくるとは、もうこの先何でもやり放題だなってちょっと思いましたし、もうここから先これより以上に出落ち感のある異世界転生ものがこの先出るのかっていうのが、
いや前にあの、前世占ってもらったら米だったっていう人がいたけどね。
米、
それと同等のショックだね。それは
そうですね、衝撃としてはね、わあ、米、まあ、あの人様のお役に立てるっていう意味ではね、あの
いい勝負かもしれない。
存在意義はあるんでしょうけれどもそっか、私ちょっとね前世占いたくないな、なんか虫とか言われたらすごいショックになりそうということで、皆様ぜひ異世界転生ものこれ以上のものをね、あの読んだという方は小ネタ超特急までお知らせいただければと思います。以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
チキシドドン、
小ネタナンパされちゃって
小ネタ超特急
FM 中
A4 サイズで
小ネタ超特急
78.0 亜熱帯ラディオ FM ナハ、
エイミーの小ネタ超特急 FM ナハよりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、今月のテーマはあなたの好きなお菓子ということで、アンケートご回答いただいてますのでご紹介いきましょう。こちら、ラジオネーム花さんです。ありがとうございます。いつも聞いてます。初めての書き込みです。お菓子大好きです。一番好きなのはやっぱりポッキーです。おー、王道。お母さんがいつも氷グラスに刺して食べてました。昔 CM でありましたよ ね、
あったね、パーティーとかでね。
そうそう、なんかねおしゃれな感じで あ、ちゃんと書いてある。昔 CM でやっていたそうです。ああでもこの方伝聞なんですね。お母さんがそれを見てたということで、うんまあ、
溶けないからね。
溶けないですね、うん、沖縄では切実ですね。溶けるか溶けないか。最近は贅沢なポッキーが多いせいか高く感じます。普通の100円で買えるいちごポッキーが好きです。確かにポッキーなんて言えばいいの、贅沢バージョンっていうか、こう個包装してあって、あなおかつ300円とかするやつあるじゃないです か、 なんか
細長いのとかあるよ今。
うーん、うん、なんか種類がいろいろ増えてで季節限定のとかもあって、なんか気軽に買えるお菓子っていうイメージじゃなくなった気がしませんまあ私結構ポッキー好きなんですけれども、でもやっぱあの値段が高いポッキーが割と売り場の大半を占めるようになって、あれポッキーなんかこんなセレブのお菓子だったかなっていうイメージがちょっと出てます。ありがとうございます。続きましてラジオネームデンさんです。スイーツ男子の僕です。お菓子を作るのが得意です。あすごい、小さい頃から作ってます。なのでバレンタインにもらったギリチョコを溶かしてガトーショコラ作れます。すごい、またギリチョコを溶かすっていうところでね、なんかこうね、あの業の深いガトーショコラができそうですけれども、悲しいですけど美味しく作れるんです。
そんなたくさんもらうわけだね、ギリチョコだけ、ね、
羨ましい。なので好きなお菓子となると僕がまだ作ったことがないものになるのですが、マカロンです。あれめんどくさそうですよね。でも美味しいです。今年も自分でチョコのお菓子を作ろうと思ってますということで、今年もギリチョコを活用して作られるんです
ね。また今年もギリチョコが大量に入るという前提なわけだ ね
デンさんあれなんですかね、女性が非常に多い職場にかアルバイト先にかね、それかクラスに女子が多い大学の学部に進んでらっしゃるのか。あでもあのマカロンってすごい難しいらしいですね、あの自宅で作るには。なんかあの私何で見たのかな、ドキュメンタリーで見たのかな、なんかそのマカロンって結構あのプロの方が作るにしてもあのこう絞って作るじゃないですか、天板の上に。であれが 100% 全部きれいに焼き上がるようになるには結構すごい、なんか温度管理とか焼き方とかっていうので熟練が必要らしくって、であのこう大きなあのヨーロッパとかだとあのもうすごいあのケーキ屋さんってあの焼き菓子担当とかなんか生菓子担当みたいなので完全に分業を分けしてパティシエールがいるんですけど、マカロン担当になるには結構なハードルの高さがあるっていうので、なんかそこを頑張ってなんかあの日本人の職人の方がそのマカロン担当になるべくそのマカロンの成功率を上げるなんか格闘の日々みたいなのをドキュメンタリー見た記憶があって、
なんか日本の板さんみたいだね。
そうですね、
洗い場で何年みたいな、
ね、そうなんか焼きで何年みたいなねもうなんかやっと刺身に包丁を入れられるあの役職につけるみたいな、
ついにマカロンの顔を作ったぜみたいな、
ね、そう俺がマカロン担当になったぜみたいな。でもね、あのデンさんスイーツ男子ということで、ぜひマカロンあの自作成功されましたら教えていただきたい。私もマカロンとか自宅でやろうなんて気力すらないので、ちょっとそこら辺であの私女子力に問題があるんじゃないかと思っております。続きましてはゆっぴーさんです。ありがとうございます。甘いものが大好きです。一番好きなのはいちごタルトです。夢はキルフェボンのいちごタルトをホールで食べることです。でも高すぎるけど、あれワンカット食べるだけでも本当に幸せになるんですよね。残業頑張った時に食べるいちごタルトが一番おいしい。あの幸せを味わうために生きていけますということで、あのね、あのゆっぴーさん、あの内地のリスナーさんだと思うんですね多分、あのポッキャストとかで聞いていただいてる。沖縄ねキルフェボンないんですよキルフェボンないですよね、うん、あのいつもなんかお菓子とかの雑誌とかでなんか今年じゃない、あのキルフェボンが期間限定のこれを出しましたっていう記事読むたんびに、うん、チッってあの行儀悪いんですけどね、舌打ちを打つという、ないよみたいな。でも本当美味しそう。タルト好きの方はもうキルフェボンね、あの足しげく通われてる方多分ね内地の方多いと思うんですけど、なんでしょうねこの甘いものを食べると多幸感を感じる。でもこれ男性でもまあそういう方いるとは思うんですけど、
俺も割と好きだ、あの和菓子の方が好きだけど ね
石川先生ちなみに大好きなお菓子って何ですか、
まあ あんこ系は割と好きなんだけどね、
和菓子、
うん、うちの近所にね、あのお餅屋っていう、通称お餅屋っていうお菓子屋があって、
通称お餅屋、
通称お餅屋、あの越後鶴屋っていうのが正しい名前なんだけど、
そうなんですか、う
ん、みんなお餅屋って言ってんだけどね、うん、あのまあ、大福が美味しいんだよ、ちょっと前親父が一人で黙々と作ってたんだけどね、お餅もすごく美味しくて、あのこしあんもすごく美味しくて、
うん、
もう舌に乗せるととろけるような
夢の、
これがまた安くてね美味しい、でそれが大好きなのと、あとはねそんなに美味しいもんじゃないんだけど時々食べたくなるのはシベリアだよね。
シベリア、私ねシベリアって食べたことないんですよ。あの情報としては知ってるんですけど、シベリアの存在、沖縄売ってるとこないんですよシベリア。
そう、じゃあ今度お土産買ってくるよ。
もうぜひお願いします。もう、ね、なんなら私本当にあの商品代金をもう本当払いますのでお願いしたい。
うちの近所のね、親父が、親父ってかじいさんが一人でやってる小さなパン屋があるんだけど、
うん、
そこの棚にいつもシベリアってのがポツンとあって、 いつも5、6個置いてあって、
あ
夕方にはなくなるんだけどね。
ああの沖縄に住んでる方って多分ねシベリア見たことないっていう人いると思うんですけど、シベリアって一応、なんて言えばいいのかな、3層構造4層構造みたいな、なんか構造になってて、うん、真ん中に
羊羹なんだよ、羊
羹、真ん中にサンドされてるのが羊羹、
そうそう羊羹をカステラで挟んだ、
うん、
でそれをね大体は三角形に切る、
うん、ありますね、うん、今ちょっとネットの画像見てる、三角形に切る、
三角形に切って縦長に立てるんだよ、
う
ん、
スタンド、
これ
スタンド状態で
ポピュラーな、
うーん、
でこのあんこがこしあん、普通のこしあんとそれからウグイスあんとね、俺は 2種類知ってる、
ウグイスシベリアもあるんですね。
そうそう、俺は子供の頃はね、あの愛知県だったんだけど、愛知県でも普通に子供の頃からポピュラーにあった、東京にも普通にポピュラーにある、
これないよね沖縄ね、見たことない。私
永田森生の住居伝って昔漫画があったんだけど、それの、テーマ曲みたいなのを歌ってね、その中に、シベリアケーキにお茶でも飲んで銀座のキネマに行きたいなっていう歌詞があるぐらい、まあ、それ普通にみんな知ってるお菓子なんで、なかなかね、まあ、美味しいかどうか、うん、まあ、美味しいけどそんな極上の美味しさじゃないんだけど、
あでもなんか
庶民的な、うん、こうちょっと時々食べたくなる美味しさなん
で、じゃあ、 あれなんですね、高級スイーツではないんですね、庶民派なんですね。
そう、町の駄菓子屋系、駄菓子屋じゃないな、町のお菓子屋さん、町の普通の安い、羊羹とか売ってる店にある、
あそうなんですね、
高級和菓子屋には絶対ない。
なるほど。でも私ね、人生の経験値としてこのシベリアを食べたことがないっていうのはちょっと埋めたいでマスなので、ちょっともしよければ次に沖縄来る機会が終わりでしたら、シベリアをぜひ
買ってくる
よ、1個ないし2個ぜひお願いしたいと思います。いやでも本当シベリアに、沖縄の方はね、もうあのシベリアって言ったらね、あのすごい寒くて不毛のあの地域のことしか思い出せないと思うので、
なんでシベリアなんだろうね、
なんでシベリアで、ね、別になんかシベリア原産のものがね使われてるわけじゃないんですけど、なんですかね、あの日露戦争の頃とかに作られたお菓子なんですかね、それとも、
まあ、なんか前なんか由来を見た記憶があるんだけどね、まあ、大した理由じゃなかったんで忘れちゃった ね、
ねえ、でもなんかね、沖縄の方はね多分食べたことのない人がほぼほぼ 100% だと思うので、もしねこれあのシベリア石川先生からいただけたら、私写真とともにねあの番組ブログの方にもアップしたいと思います。でも愛知県って愛知県独特のそのお菓子とかもあるじゃないですか、お菓子っていうか、まあ食文化自体が愛知っていうか、まあ名古屋が特殊って言われてるじゃないですか。
まあ名古屋も特殊、まあ住んでた本人が特殊とは思ってなかったけど、
あまあまあまあそうですよね、それが日常
後になってみればちょっと特殊かもしれないなと。
愛知県といえば私の中ではその松永製菓のシルコサンドがすっごい大好きで、あの、ね、
シルコサンドはね、あの子供の頃からずっとラジオ CM を叩き込まれてたよ、
ね、私ラジオ CM はあの九州ではあの多分流れてなかったので知らないんですけど、でも普通にスーパーにあって、普通にあのお家のいわゆるなんていうのかな、あのお母さんがおやつを入れてるあのカゴのところにシルコサンド入ってました。 ただですね、まあ、愛知県小牧市にこの松永製菓さんがあるということで、なので、まあ、愛知を中心に、まあ、私東京に住んでた時も東京でも普通にシルコサンド買えたし、九州でも買えたんですけど、沖縄がですよ、やっと買えるようになったのってここ 7,8 年の話で、うん、
でもね、エミはね、まだシルコサンドを知らないよ。
え、何ですか、シルコサンドにはあの本物となんかパチモン的 な, なんかあれがあるんですかね。
シルコサンドのワングレード上のものがあるの知らないだろ。
え、嘘、
生シルコサンドってのがあるんだよ。
なんすか生シルコサンドって。
松永が直営のね、うん、あの店が名古屋の近郊にあるんだけど、そこに行かないと買えない生シルコサンド。
うっそ、そんな、私もうね結構長い時起きてますけど、生シルコサンドの存在知らなかったですよ。
いや俺もね1年ぐらい前に何かの土産でくれて、え、これ何っつったら、ここ行かないと買えない生シルコサンドですよって言って、
いわゆる私が知ってるのって、あの、ああ今画像出てます、なんだこれ、そうそう、あのマルセイのバターサンドみたい。そうそう、
バターサンドによく似てる、しっとりして、
うん、あ、じゃあ側もしっとり、
そうそう、中もあの割とウェットな感じで、
あ、これが通常のシルコサンドですよ。生シルコサンド、
シルコサンド多分聞いてる人はどんなもんかあんまり知らない人は分かんないと思うけど、パリパリしたもんなんだよね。
サクサクですよね。
そうそう、生シルコサンドはしっとり、
しっとり、あ、じゃあ側もしっとりで、中もこれ小豆あんかな、なんかしっとり系の、そうそう、うわー、なんだろう、私が知らなかった新たなセレブリティの世界を垣間見た感じあ、じゃあもうこれは基本的にその愛知の松永製菓の直営店でしか買えない、うん、
と俺は聞いたけどね。
ですか。わあ、私なんかあの人生で現段階では愛知県行く予定ないんですけどこれ食べるためだけにちょっと愛知遠征してもいいかなって本当思いますね。
ちょっとこの直営店に行くあの用事がないんでね、お土産には持ってこらんないけど。
そうですよね、まあ、まあ私もそこまでにお願いできる立場ではないんですけどいやでもね、あの自分 の, あの人生の中で埋めたいマスに一つまた増えたので、生シルコサンドちょっとこれね、あの今後注目して、私あの旅先にどうにか絡められない今度計画立てたいと思います。じゃあちょっとアンケートの方に戻りますね、こちらラジオネーム狼ジョニーさんです。ありがとうございます。私の彼氏がアホほどよく食べているのがじゃがりこサラダ味です。コンビニに行ったら3個は必ず買って全部食べてます。甘いのが苦手なのでじゃがりこです。職場でチョコをもらってきたら全部私がもらってます。でも私ももともと甘いものそんなに食べないのでよくせんべい食べてます。なので2人でいたらお茶とじゃがりことせんべいだらけで過ごしてます友達には枯れてるカップルって言われますということで、まあせんべいとね、まあ塩気とせんべい、いやでも言っちゃいますよね、たまに口寂しい時になんか手元にせんべいとかあられあるとやばくないですか。
うん、俺あんまり完食しないからね。
あ、そうですよね。でもあの夜のおやつとして食べる時に ね、うん、割と私ねここら辺ね、常に常備しているのがサラダせんべいなんですよ。まあ今普通に100均でもどこでも買えるようになったんであれなんですけど、一時期歌舞伎揚げにどんばまりしてた時に、歌舞伎揚げって結構カロリーあるんですよね、せんべいジャンルの中では。なんであれ食べててすごい増量した時期があったので歌舞伎揚げはちょっとね特別っていうか、まあ、めったに食べなくなったんですけど、塩せんべいは結構いっております。
歌舞伎揚げはね食べるとね口の中がバリバリになるんだよ、
ね、ああそうですよね、
硬くて。
でも本当にあれもう緑茶とのねあのマッチング最高ですよね歌舞伎揚げ。あ、なんか言ったら食べたくなってきた続きましてラジオネーム離れ組さんです。ありがとうございます。僕が昔からよく食べてるお菓子が札幌ポテトです。また塩系だね。あの長細い野菜が入ってるタイプです、健康にいいんだと思って食べてます。野菜と思って食べてんのか君。小さい時に親には怒られて取り上げられたりしたので大人になった今大人買いして家に貯蔵してます。ビールにも合うし最高ですということで。そっか、お菓子って酒のつまみとしてチョイスする人も確かにいるんですね。でも言っとくぜ、札幌ポテトは野菜じゃないぜ
知ってるよ
ねえ、いやあのね札幌ポテトはね野菜、あのサラダの代わりっていう認識でね食べてる人ってね結構ねジャックフード好きに多いのでそこ気をつけていただきたいということで、続きましてはラジオネームジャバジャバジャイブさんです。神戸のスマパティオにあるジャバさんの手作りチーズケーキとガトーショコラは絶品 と本人が言っております。ただし飲みすぎた夜は焼けなくてたびたび欠品してるらしいですと本人が言ってますということで、めちゃめちゃこれ知り合いなんですけど、あの神戸のコーヒー屋さんなんですよ、ジャバさんってなんですけれども、もうですね、割とあの年配って言っちゃ悪いかな、あのおじさまがですね、手作りのチーズケーキとガトーショコラを夜な夜な焼いてらっしゃって、店主の方なんですけれども、であのそれを一応コーヒー豆と一緒にお出ししているということで、で実はこのジャバさんですね、昔ゲーム業界にいた方なんですよということで、今は、コーヒー好きが高じて念願のコーヒー屋さんを出されたということで、ありがとうございます。ちなみにジャバさんは、私ジャバさんが作ったチーズケーキとか当初からちょっと食べたいんで、今度よければ来る宅急便で送っていただきたいなと思っております。続きましてはですね、こちらエルフでビキニで太鼓坊さんです。ありがとうございます、やはり沖縄の人間なので、遺伝子に刷り込まれたお菓子はチンスコではなく、私らの世代ではまずキスチョコです。あ、もうアメリカの輸入菓子世代ですね。
ハーシーですね。
銀紙の包み紙をほどいて食べる味、一粒一粒が貴重で貴重で、おかげで今でもアメリカのチョコレートが一番美味しいと感じる舌に。そしてジャーマンケーキ、実はドイツケーキじゃなくってジャーマンさんが作ったケーキだと知った時には驚きました。これは沖縄県民の人しか逆に知らないやつで、ジャーマンケーキっていうね、ケーキがあるんですよ、うん、で洋菓子店さんで、出してるところは出してるんですけれども、ジャーマンケーキという名称で出てるんですけど、でもね、ジャーマンケーキって言ったらなんかこうドイツの何かね素材使ってそうじゃないですか、うん、でもね全然違うんですよ。ココナッツとかが上に乗ってたりして、全然ジャーマン感ないんですね、うん、でも私も初めて見た時に、なんかドイツからこれ由来、ドイツのお菓子が、まあね、来たんだろうなって思ったら、
ジャーマンだからね。
そうです、こういうか、これです、今画像出てるんですけど、上にかかってるのはココナッツのフレークです。
あ、俺これ食べたことあるな。
そうですね、沖縄の、洋菓子店では結構レギュラーメニューで出てるところもあるんですけれども、実は別に全然ドイツとは関係なくって、作ってた方がジャーマンさんという、まあまあ名称としてはだから間違いはないですよね。ジャーマンケーキということで、まあステラおばさんのクッキーと同じですよね。そういうネーミングということで、確かにジャーマンケーキはね、沖縄の方なら 100% 知ってるけど、県外の方ならほぼ知らない。うん、ただまあ好きか嫌いかはかなり人によって分かれてますね、うん、沖縄でもにココナッツが苦手な人っているじゃないですか、うん、ココナッツが苦手な人は間違いなくジャーマンケーキ苦手なので、
うん、首里高校の近所の店でもらったな。
あ、
なんかそこはなんかジャーマンケーキが有名だとか言ったけど、そこで初めて食べた。
そうですね、アロハ洋菓子店。
あ、そうそうそうそう、
アロハ洋菓子店は有名です。あそこのジャーマンケーキね、結構ね皆さん買って帰られるので、おばあちゃんたちがね孫へ食べさせるお土産とかって言って買って帰られる方もいます。地域に根ざしたお菓子屋さんにはね必ず必須のアイテムです。続きましてはこちら陽介さんです。ありがとうございます。お菓子というか、僕の実家が北海道なので、おお、絶対食べてたのがビタミンカステーラです。あるのが当たり前すぎて全国にあると思ってました。羊羹パンも全国にあると思ってました。あ、羊羹パン、シベリアとはまた違うのかな。羊羹パンとは羊羹の味とクリームも入ってて本当に美味しいです。あ、クリームもいいなのね。北海道は結構ローカルなものが豊富だと思います。どれも普通に美味しいですよということで、先ほどビタミンカステラちょっと検索してみたんですけれども、別に取り立てて何かが挟まったりしてないカステラでした、
うん、ビタミンが入って
る
のかな。
多分ビタミンが入ってるんですよね、うん、ビタミンといえばなんかさっきちょっと話してました、そうそう、名古屋のビタミン何でしたっけ、ビタミンちくわ、
名古屋じゃなくてね、
あ、名古屋の、長野ビタミンカステラ、これなんかあれじゃない、沖縄のなんかこう スナックパンみたいなのがまとめて入ってる袋っぽい感じですよね、5本入りが。
多分昔はほら栄養を取らなきゃいけないみたいなね、あったんじゃない。でビタミンってつけとくと健康にいいから売れるかもみたいな。
あ、じゃあ子供たちにも、子供のおやつにもおすすめみたいな。でもビタミンチクはすごいですよね。
ビタミンチクはこの間ね、軽井沢行った時にね、鶴屋っていう地元のスーパー、有名なスーパーがあるんだけど、そこ行ったらもうビタミンチクはがいっぱいあって、これ何っつったら、長野県民は子供の頃からビタミンチクは食べて育った。
ビタミンチクはって
ちょっと、ね、太めの大きめのただのちくわなの。
私たちが知ってるちくわとほぼ同じちくわ。あ、本当だ。
ごく普通のちくわ。
ちくわ。
これがビタミンちくわ。
ビタミンちくわ。 これあの省略形を今思いついたんですけど、若干ラジオで言っちゃいけない感じかなと思ったので言わないでおきますね。え、これ子供の時から皆さん、そう、長野の方は、
そうそう、家でも食べたし学校でも出たとか言ったけどね。
あ、包装の状態で売られてるんですね、これね。いや、あのおやつにちくわ食べる文化じゃなかったので、すごい意外。またちょっとこれのキャラが可愛い。ビタミンちくわのキャラクターが
山積みになってたんだよね。
じゃ あの山積みになってるってことは、結構ほらこれってあの日付的には生鮮食料品に近いじゃないですか。
そう、ね、長持ちないよね。
でもね、積まれてるってことはそれなりに皆さん
どんどん食べてるわけだよ
ね。5、6本買ってかれるんですね、家庭にね。
買う端から食べてんだろうね。
いやね、なかなかね、また沖縄に流通しないお菓子の話がいっぱい出てきた、ね、ビタミンチクはちょっと食べてみたいし、ビタミンカステラも食べてみたい。続きましてはこちら、太郎ちゃんからです。ありがとうございます。太郎です。家で食べるにはちょっと贅沢なマリービスケットが好きです。あ、もう昔からあるマリービスケット、そのままでも何かにつけても美味しい。あとチップスアホイというチョコチップクッキーが大好きです。昔学校から帰って家にあったらそれだけで幸せでしたよ。そして大人になったけど、今は健康のため家にお菓子は置かないようにしています。あ、そうなのかい。でも外でケーキセットとか食べてしまうから意味ないですね。
ダメだそれ。
ちなみにコンビニアイスで定番のアメリカンクランチ、あれ沖縄限定らしいですね。全国のものと思ってました。アメリカンクランチ、あ、分かった分かった。あの中はなんかミルクっぽい、あの棒アイスなんですけれども、で外側にチョコのコーティングがしてあって、あ、でその側にあのチョコの外にクランチがくっついてるやつなんですけど、あれ沖縄限定なんだ。そう、これ
そうかね、
結構見かけますけど、あの私ね、あのなんだっけ、九州に住んでた時に、100円しない棒アイスで馬かぼうっていうのがあったんですよ。 あれが全国区だと思ってたら、
アイス？
アイスなんです。あのうまい棒じゃなくて馬かぼうです。あのやっぱミルクバニラ系の、やつが棒アイスに、棒アイスの中心で、で外チョコで、あのピーナッツのコーティングがしてある馬かぼうですね。馬かはひらがなです。今ネットで検索しろという圧をやんわりとかけてみたんです。これがね、小売価格がちょっとちっちゃいんですけど100円しないので、子供でも小学生でも買い食いできるアイスっていうこと でしかも私はね、結構美味しくて大好きだったんですね。これがね、沖縄にないのね、すごいショックでした。ありがとうございます。続きましては焼酎男子さんです。ありがとうございます。風邪をひいてしまいました。エイミーさんもお気をつけください。好きなお菓子はふ菓子です。渋いな。実家に必ずあります。お茶と一緒に食べてテレビを見るのが最高です。ということで、ふ菓子っていわゆるあの黒糖が絡めてあるふ菓子系のことなのかな。
あんまりあと分かんない
ね黒糖以外のバリエーション私知らないんですけれども、沖縄でもね、結構ね、まあ、沖縄は黒糖の名産地っていうこともあるから売ってると思うんですけど、ふ菓子、
まあそれだよね、
黒糖系の、たまに食べるとうまいですね。年一ぐらいで食べたくなって。
これ常備したことはないな。
常備したことないんですけど、あの年一ぐらいで私ね、食べたくなって買うことありますね。で食べたら、よし今年分のふ菓子を食べたっていう、また来年に向けてのふ菓子の探求の旅がみたいな感じで。ということで、続きましてはこちら、めぐめぐさんです。ありがとうございます。大好きなお菓子たくさんありすぎて困ります。チョコというよりかはチョコがついてるビスケットが好きなので、アルフォートが好きです。チョコとビスケットの組み合わせといえばキノコの山とタケノコの里ですが、私はどちらかというとキノコの山です。キノコから食べて最後にビスケットの部分を食べます。あ、チョコから先行って最後にビスケットのシーンね。エイミーさんはどちら派ですかということなんですけれども、めぐめぐさんごめんなさい、私ですね、タケノコの里派なんです。ここね、熾烈な戦争がね、長年続いてるんですよ。キノコの山派とタケノコの里派が。私は長年タケノコの里派なんですけれども、まあね、それでもね、めぐめぐさんと分かり合える部分きっとあると思うわ。ということで、最後のご回答こちら、浦幕さんです。ありがとうございます。船場の芋羊羹と、京都伊豆町なのかな、双葉の豆大福です。あ、そこには幸せが詰まっておりますということで、圧倒的な和菓子派ということですね。
豆大福美味しいよ。 俺も京都行くとねわざわざ買いに行くもん、
双葉の豆大福さん、
出口双葉の、
ああ、うん、なんかあの双葉の豆大福さんってすっごいなんか人気ですよね、うん、あのそこでしか買えないけどすごい行列をに並んでも買う価値があるっていう感じの、
そこまで行列ではないけどね。
あ、そうなんですね、うん、
でもね俺は最近はねもう地元のお餅屋の、
あ、先ほどの方がもう本当にその店でしか買えない、しかも日持ちのしない和菓子の話を聞くたんびに非常に悔しい思いをしております。
大福はね お土産持ってこらんない
ですよね、うん、あれはもう本当にね
数時間以内に食べないと、
そうそう、その日のうちってもうその日の夜でもギリギリみたいなこと皆さんおっしゃいますもんね、うん、まあね、沖縄も多分探せばあの和菓子おいしいところあるんでしょうけど、いかんせんこの知ってるあの友達の中で和菓子の話は共有ができてないので、
沖縄で美味しい和菓子食べたこと今までないな、
ね、多分ねあのお店あってもねすごいちっちゃなお店のような予感するんですよ。あーうまそう、もう今日本当にお腹空いて困るような写真しか私ね見ておりません。あー豆大福本当いいですよね。豆大福とか塩大福系が美味しいって感じるようになった時に私自分ね大人になったなと思いましたね、うん、本当に。
出口双葉であの大福買ってね、
うん、
あの鴨川の河原で食べるんだ
よ。いやもう最高じゃないですか、夢のよう。あーもう私何あの和菓子を買いに行かなきゃいけない場所がね本当に増えちゃいましたね今日一日で。ということで、いや本当にみんなまた今回もねネタが被らなかったですね、ご投稿全部ご紹介したんですけれども、さすが皆さんそれぞれにね違うお菓子がお好きということで、ちなみにですね、次回のアンケートテーマ、まあ、3月ということで卒業シーズンでございます。あなたがもういい加減に卒業したいと思っていること、ついつい惰性で続けているけどもう卒業したいわと思っていることあなたありませんか、ということで教えていただきたいと思います。こちらの方はアンケート募集の枠を番組ブログでアップしますのでコメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急、
あーね
パパパパー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急
78.0 FM ナハ、Your radio station。
エイミーの小ネタ超特急 FM の流行りをお届けしております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今月セレクトしましたタイトルは、一応カメラの方に正面向けてみようかな、こちらですね、作家名本田さんの骸骨書店員本田さんです。これですね、ピクシブクで最初無料で公開してまして、でそれで人気がすごく出まして、まあ書籍化ということで話が、進んだ、トントン拍子で本当に進んだんですけれども、一巻が出た時にあのピクシブって、ま、見てる方と見てない方はっきりそう分かれてるじゃないですか、うん、でもちろんピクシブでご覧になってた方は、ま、一巻が出たということで買ったんですけれども、あのピクシブご覧になってなかった方が店頭で新刊の平積みになってた時にあの買った方がですね、結構ツイッターとかでコメントを流してまして、それきっかけにですね割と、出てすぐの時にあのリアルの店頭さんであの買えなかった方が結構多かったんですね、うん、で私もですねそんな買えなかった派でですね、1巻目こちら私手に入れたの6刷り目の時です。割と長い間買えなかったということで、まあ、あの
6刷りかすごいね、
6刷りです。入荷したのが結構ですね、あの、まあ、6刷りでももう本当何ヶ月も経ってからなんですけれども、沖縄でも店頭でなかなか買えなくって、まあ、沖縄あの 最初にまあ、新人さんじゃないですか、まあ、これが1巻目なので、なので、まあ、そんなに初回入荷もなかったんでしょうけれども、まあ間がだいぶ空いてですよ、まあまあ、それで私は6ずり行ったんですけれども、実際にですね、多分、まあ、具体的には書いてないんですけれども、おそらく都心の大規模書店さんで実際に働いてらっしゃる作者さんがご自身の書店員としての、生活を書かれた日常漫画系なんですけれども、やっぱ大規模書店でなおかつ東京都心ということは、まあ、世界中からですね、海外のお宅の皆様と、婦女子の皆様が東京に来たならば、まあ、本場東京のいわゆる漫画を買おうじゃないかということで、まあ、集まるエリアなんでしょうね。だから、まあ、そういうね、世界中のお宅の皆様が来やすいエリアの書店員さんなんですけれども、まあ、割と、こういう方たちはですね、無茶ぶりをしてくるという、私はこういう漫画が好きなんだけど、でもあなたがおすすめしたタイトルも見てみたいか、見たいから、どれがいいか教えてちょうだいみたいな感じをいきなり情報量なしで聞いてきたりとかですね、あと、まあ、日本のお客様でもだいぶ無茶ぶりされる方がいらっしゃって、そういう方に対してですね、どういうふうに本をおすすめしていくかというのが割と具体的に書かれている本なんですね。あと書店さんのバックヤードのお話が結構リアルに書かれてて、
完全に知ってる人じゃないと書けないよね。
そうですよね。で、まあ、どれだけ過酷な戦場なのかということが書かれてるんですけれども、まあ、骸骨書店員という、タイトルで分かると思うんですけれども、主人公の本田さん、骸骨なんですね。まあ、皆様ね、人間じゃないんですよ。書店員さんは、すべてですね、あとはフルフェイス先輩とか、アーマー係長とかですね、かなりシュールなビジュアルのスタッフさんで、お客さんだけがビジュアルが人類というですね、なかなか面白い作品なんですけれども、ま、例えばですね、私音楽業界の方で働いてたこともあるので、すごい共感できるのが、そのさっきも言いました、一番困るのが、あなたのおすすめなんですかってお客さんにいきなり聞かれることなんですね。ちょっと情報欲しいじゃないですか。この人が例えばどういうジャンルを普段読んでるのかとか、まあ、音楽だったら洋楽が好きなのか邦楽が好きなのかとか、あと年齢とかでも分かれるじゃないですか、好み。そういう外堀を埋めていく情報が何もない状態で、おすすめなんですかっていうね、このキラーワードを出されるときに非常になんか自分の人間力が試されてるような気がするんですよ
そこまで
もうなんかこの人に気に入ってもらえるというか、納得してもらえるタイトルが何なのかっていうのを、こっちから牽制球を投げていって、ちょっとずつ外堀埋めていって、確信に近いところを、ここら辺ぐらいからどうですかねみたいな感じで、こう 2,3 タイトル出していって、おすすめするみたいな作業があるんですけれども、これでね、もしお客さん納得させられるタイトルが出せなかった時に、すごく負けた感があるんです。
いや、それはね、俺も漫画評論やってるじゃない、そうするとね、いろんな雑誌とかからいきなり電話してきてさ、石川さん のおすすめの本を3冊あげてくださいとかいきなり言われたり
して、ね、やっぱりあるんですね、そういうのって。
どういう傾向のものを出せって言ってるのかな、ものすごいマニアックなもの言ってもいいのみたいな
もうむしろもう今入手困難なものも出していいのかみたいな、いろいろありますもんね。
分かんないよね、それ。
やっぱそうやって石川先生も聞かれるんですね。いや、この中でね、私一番面白かったのが、その海外から来られるいわゆるヤオイガールズさんなんですよ。まあ、不女子、それも海外からのヤオイガールズさんがやっぱりね、このキラーワード、あなたのおすすめなんですかっていうのがね、聞かれて、まあ、即座にですね、こう結構住み分けっていうか、まあ、男性でもあると思うんですけれども、恋愛ものって地雷のカップリングもあるんですよ、私はこれ絶対 NG っていうか、存在として目の中に収めたくないっていう地雷カップリングもあるので、そこをね、うまいことこの方の地雷を踏まないようにしながら、おすすめを、外堀から埋めてって、外堀から埋めてって、結局ですね、この漫画の中に出てくる海外からのヤオイガールズさんにはいわゆるマッチョものでドストライクだったっていうオチがあるんですけれども、あとはですね、やっぱり日本ってその同人誌もそれなりに有名どころってあるじゃないですか、同人作家さんとか、 同人サークルさん、
壁際のね、
そうですね、大手さんと言われるのもありますし、そういう情報ってやっぱりね、海外の、ファンの方にもどんどこどんどこ、出てるんですね、うん、でわざわざその海外の方が英語訳してこういうのをレコメンドしますみたいなサイトを作ってたりするんですけれども、それで一番困るのはその漫画のファンの親御さんが日本に来た時に娘から日本に行ったらこの本買ってきてって言われて同人誌の書影を出されるっていう、
ハードル高いな。
でしかも一般書店さんに持ってこられるっていうね。で
せめて秋葉に行けよって話
だね。もう秋葉のね、本当に同人誌専門店に行けばいいんでしょうけれども、大体もう書影がこんなにしてネットに出てるってことは有名なんだろうと思って、一般書店に、まあ、ここの近場でいうと純駆動さんに持ってこられるみたいな感じで、でそれをうまいこと娘さんが読んでるのは、読みたいのは18禁の同人誌ですよって言っちゃうとなんか支障が出そうだから、うまいこと拙い英語でこれを伝えようとするっていう書店員さんのですね、すごい戦いがやっぱりあるので、なので精一杯言えるのは、当店には在庫がなくって、もしかしたら近くにあるアニメートにはあるかもしれませんっていうワードを出すのが精一杯ということでですね。でもやっぱりね、書店員さんはもちろん本が好きで書店に勤められてるわけですし、わざわざ書店員さんに質問される方っていうのは本が好きで質問されてるので、こう配慮、その方がその本をどうしたら手に入れられるか、なるだけ簡単な方法を提示したりとかっていうのをやっぱ海外の方にもやっていかなきゃいけないというところで、すごい、まあ、沖縄の方でもね、書店員さんでやっぱりそういう問題抱えてる方いると思うんですけれども、海外の方にうまくこれをお伝えしていくっていう作業はこれから先もねすごい問われていくんじゃないかなと思って、ただやっぱりね、同人誌については一般書店では買えないっていうのをね、広く世界にルフしていかないと今後トラブルが増えていくと思うので、
日本独自の、ね、出版スタイルだからな。
そうですよね。でも、まあ、私も本当に本屋さんに行くこと自体も本読むこと好きですけど、書店の中で過ごす時間ってちょっと特別じゃないですか、うん、書棚の中に立っているだけの時間っていうの、うん、やっぱその、ね、楽しい時間と空間っていうのは書店員さんがね、実際にこう本棚の構成とか面出しとかで必死で作ってくださったものなので、そこを楽しむっていうのもですね、これから、まあ、ネット書店も多いですけど忘れないようにしていきたい、文化だなと思っております。おっと、もう時間が来たぜ。ということで次回はですね、 S と M さんのいいね光源氏くんをご紹介したいと思います。ということで早くも小ネタ超特急お別れの時間です。
早いよな、
毎回そうでございます。次回のオンエアはですね、3月の8日38でございます。夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品やアンケートがございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってますのでフォローしてやってください。ということで、本日は石川純先生に1時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。
お邪魔しました。
ということで次回は3月8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆様さようなら。
さようなら。カメラがあるんだ。
カメラがあるんだ。バイバイ。
新鮮だ。
新鮮やで。
さようなら。さようなら。